この2つの側面、やはりこれが関東震災を考える歴史的な背景であろうとこう思います。ですから関東震災で、東京85か何かの警察署がその頃ありました。ところがこの時の震災直後に、治安関係のこれは赤池能というのが警視総監です。そして後藤文夫、これが警報局長です。水野蓮太郎、これが内務大臣です。それから石光真信、これが第一師団長です。これは私は治安を守る、東京の治安を守る4人の中心人物だと思いますが、彼らが、震災直後集まった時に、火事はすごい、そして避難民は球場広場や上野広場にごった返している、このまま放置したんでは必ず米騒動の二の舞をするであろう、食料倉庫はみんな焼けている、深川の食料倉庫はみんな焼けている、そういう情報入ってくる、これは大変だ。ところで警備力はどうかというと、先ほど85と言いましたが、警察は全部全滅をしている、動員できる警官は3分の1にも満たない。だとするとこれはまず最初に軍隊の力を借りなきゃならん、こう考えた。これは治安トリオですか、治安の4人の人間たちが考えた最初の目論見です。そして、軍隊を動員し、この混乱を抑える、そのためには何が一番いいかというと戒厳令です。戒厳令です。ところが戒厳令というのは明治15年に作られた法律ですが、これは国家権力がいわば最大の、つまり権力を集中する時です。そして民衆の権利が最小限に縮小される時です。ですからこの戒厳令は当時の日本の法律でもその施行状況が厳しく制約されています。一つは戦時、つまり、敵が攻めてきて日本国土が戦争になった時、それからもう一つは内乱または暴動、この二つがないと戒厳令は引けないんです。ですから日本史の中で戒厳令を引いた時というのはごくわずかしありません。一つは日清戦争の時に、広島地域に戒厳令が敷かれます。これは臨戦という形で敷くわけです。それからもう一つは日露戦争の時の講和反対の渋谷の暴動です。もう一つは226事件です。これみんな戒厳令の適用を備えたものです。ところが関東大震災はこれは地震はこれは自然災害であって、そこで起こったものはいわば混乱はあったにしても、これは内乱でもないし暴動でもないし外国軍隊でもない。これはなかなか戒厳令の口実としては出てこないわけです。そこで考えたことが、先ほど私申しましたが、当時2万くらいの朝鮮人が東京近辺におりました。で、朝鮮人というのは当時は日本の関係は朝鮮人を見ると、先ほど私は独立運動との厳しい関係、あるいは社会主義運動、こういったことで最も先進的だということを言いましたが、そういう、彼らは時の権力は朝鮮人に対してはそういう先入観を持っています。非常に牢固とした先入観を持っています。で、これは余計な話ですけども、私は大正2年ですね、大正2年の日本の内務省の朝鮮人取締りに関する法律という法律を見たことがあります。これを見ますとね、大変面白いことがあります。朝鮮人は日本人とよく似ている、つまり顔つきではわからない、朝鮮人が日本人と同じような着物を着ちゃうとわからない、ね、だから朝鮮人がこれからだんだん日本にやってくるのは多くなる、ね、だから彼らは常に独立とか あるいは民族とかそんなことばっかり言って反日感情の強いやつばっかりだから、彼らを監視しなきゃならない。その監視のためには警官があるいは役人が彼らを識別し、常に彼らをマークしなければならないという、こういうことで作られたのが識別法です、ね、これを見ますと大変面白いのは、朝鮮人はガギグゲ語は言えない、 ラリルレロが言えない、ね、だからそれでまず試してみろ。それから朝鮮人はまぶたが一重まぶたが多い、あるいは顎が出っ張ってるのが多い、ね、あるいは頭の、何ですか、鉢巻きの仕方は子守っ子かぶりが多い、足は下駄を履かないからつま先がこうツンととんがってると。まあとにかく言語風俗習慣、まあ、とにかく民族的な特徴をいろいろ洗い立てて、その当時の、日本人いや朝鮮人を識別する方法にしている通達を出しています。でこれはね、関東大震災で自警団がつまり街角に、つまり、市場線を張って、通行人を何と言って言わせたかというと、お前15円55銭と言ってみろと、こう言ったわけですね。で15円55銭と言えないとお前朝鮮人なんてみんなぶっ殺してしまったということがいろいろと言われています。私はまあ、そこいらに、その識別法が生きてたんだなという感じがするんですが、それとは別にちょっと話は飛びますが、最近いろいろ話題になっている指紋押捺の問題、これと私はこの問題をいつもダブらせて考えるんです。つまり当時の朝鮮人は日本にやってきたばっかりですから、とにかく15円55銭が言えない、あるいは例えばお札を束ねるにも民族的な習慣で、四つ折りによってこう細かく折って入れるとか、そういう特徴を持ってますね。ですから分かるんです、朝鮮人を識別するのは分かるんです。ところが、もう半世紀以上日本社会に我々今暮らしています。そうすると、まあ、私今日本の皆さんよりも日本語うまいかも分かりません、ね、おまわりに言われたって自分で名乗らない限り、私は私の日本語からお前は朝鮮人だ韓国人だと識別するおまわりはいないと思います、ね、つまり、それだけ日本の社会に溶け込んでしまって識別が困難になった、だから指紋ということを出してきたんだという、私は日本の官憲の発想の問題として、大正2年のそれをいつも連想するんですけども、話は別になりました、ごめんなさい。